コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオを聴きの皆様こんばんは。今週も引き続きコーラン第15章ヒジュル章ヒジルについてお話ししてまいりましょう。
ヒジル章の第26節から42節までは、神による一大傑作である人間の創造について述べ、その詳細について触れています。これらの節では、神は人間を黒く乾いた土から創造し、そこに魂を吹き込んだとされています。言い換えれば、人間はもともと土でできています。人間の生命の持続もまた、土から生まれる物質から栄養を取ることによります。一部の説では、人間は最初、土から創造され、その後、精液によって増えていったという点が取り上げられています。しかし、人間の地位が高いものであるのは、神から魂を吹き込まれたことによります。そのため人間は、成長の過程の中で、神の資質を身につけるのにふさわしい存在なのです。
また、これらの説では、天使たちがアーダムにひれ伏したのに対し、悪魔イブリスは自分の方が優れているという理由で、それを拒否したことが述べられています。この出来事は、第7章、あるアーラーフ章、広壁においても述べられていました。ここで注目すべきなのは、神が悪魔には信仰のある純粋な人間たちを欺く力はないと強調していることです。悪魔に従うのは道に迷った人々だけなのです。
ヒジル章の第45節から48節には次のようにあります。
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين
誠に敬虔な者たちは泉の湧き出る楽園にいる。そして彼らは心安らかにそこ楽園に入りなさいと言われる。我々は彼らの心から憎しみや嫉妬、敵意、わだかまりを取り除く。彼らは皆同胞であり、互いに向かい合う形で台座の上に座っている。そこでは苦しむことも疲れることもなく、永遠にそこから追われることもない。
これらの説では、楽園とその物質的、精神的な恩恵について語られています。敬虔な者たちは緑豊かな楽園の泉の傍らにとどまります。コーランの多くの説に出てくる楽園や泉という言葉は、楽園の恩恵が多種多様なものであることを明らかにしています。コーランの数々の説の中で楽園の泉がさまざまな種類で述べられていますが、それはおそらく現世における人間のさまざまな種類の良い行いを描いたものなのでしょう。
楽園の人々には心安らかに楽園に入りなさいと声がかかります。楽園の恩恵の最初となる心の安らぎと安全は他のあらゆる健康の源であり、この2つがなければいかなる恩恵にも授かることができません。現世においてもあらゆる恩恵の始まりは、この心の安らぎと安全にあるのです。
楽園の人々は、あらゆる苦しみや不快なものから逃れ、 彼らを脅かす危険は存在しません。彼らは現世の苦しい事柄に巻き込まれることがないのです。そこでは現世における階層の格差は存在せず、憎しみやわだかまりは根絶され、すべての人が同胞となります。彼らは互いに寄り添い合い、決して苦しみや疲れを感じることはありません。またいつの日か楽園の満足を失ってしまうかもしれないという不安に駆られることもありません。なぜなら彼らは決してこの恩恵にあふれた楽園を追われることがないからです。
コーランを全体的に見ると、楽園には庭園や果物、泉や小川といった物質的な恩恵とともに、安全や心地よさ、同胞愛や友愛といった精神的な恩恵も存在することがわかります。楽園という恩恵の優れた特徴は、それらが全く欠陥や不足のない完全で包括的かつ多様で永遠のものであることです。
楽園の恩恵が述べられるとき、罪に汚れた人々は善を行った人々の良い結果に嫉妬し、自分たちもその一部でも良いから手に入れることができたらと願うかもしれません。ここで神は愛情にあふれた言葉により、預言者にこのように語りかけています。預言者よ、しもべたちに告げなさい。私は非常に寛大で慈悲深いものであると。
ここで神は罪を犯した人々のことも自らのしもべの中に加えています。世界を創造した全知全能の神からの私のしもべという言葉は、大きな喜びを与える優しい言葉です。それに続き、神は寛大で慈悲深いと表現されていることは、そのような思いをより高めます。実際、神の寛大さと慈悲は深く、そのため罪を犯したしもべたちに対して罪を悔い改め、神へと立ち返り、永遠の楽園に入るよう呼びかけています。
この説で楽園の恩恵として描かれているものは、実際現世にも存在する恩恵の基盤です。どうやらコーランは現世でこれらの恩恵を築くことにより、現世の生活を反映させることができるということを指摘しようとしているようです。世界に心の安らぎと安全を取り戻し、人々の心から憎しみやわだかまりをなくせば、また同胞愛を強固にし、個人的社会的な生活から余計な儀礼をなくせば、その時目の前には小さな楽園の姿が描かれることでしょう。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はこの辺で時間が来てしまいました。この続きは明日のこの番組でお話しすることにいたしましょう。